Welcome to Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんをお招きします。中島さんは滋賀県甲賀市にある知的障害者受産施設しがらき青年寮にて障害のある方の陶芸作業の支援をはじめ、彼ら彼女らの生活を施設から地域へと進めるための様々な事業に関わってこられました。現在は社会福祉法人グローの理事として、また滋賀県障害者自立支援協議会の事務局長として、地域で暮らす障害のある方のそれぞれのニーズにかなったサービスを提供するための相談支援など様々な仕組み作りをされています。今日はそんな中島さんに、しがらきでの陶芸活動の現場のエピソードや、現在ではアール・ブリュットとして世に紹介された作り手の方とのエピソードを語っていただき、中島さんが福祉現場における造形活動の可能性をどのように捉えてこられたのか伺います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人グロー理事の中島秀夫さんです。中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずじゃあ中島さんのプロフィールを紹介させていただきます。中島秀夫さんは1979年に、社会福祉法人のしがらき会、しがらき青年寮、知的障害者入所施設ですね、こちらに入職されます。そして1年目園芸作業班に入られて、1980年から81年施設外就労班、82年から83年に最重度班を得て、1984年から1995年までは陶芸作業班、今日のね結構話の重要なところだと思いますけども、そちらに所属されます。そしてこの頃、絵本作家、200回目とご出演いただいた田島製造さんや、陶芸家の小家良二さんはじめ、若手のアーティストとのコラボレーションが始まり、関西、東京などで頻繁に展覧会が開催されるという状況になります。その後、1995年から、甲賀郡、しがらきのある甲賀郡の心身障害児者コーディネーター、相談員ですね、として、障害児者の地域生活を支える相談体制支援づくりに取り組まれます。2001年から滋賀県社会福祉事業団、現在のグローの企画事業部に転職されて、地域ケアシステム推進担当として、効果の仕組みを滋賀県全域に広げる活動を展開されます。そして、2005年なんですけども、効果地域ネット相談サポートセンターの所長を2006年から、滋賀県障害者自立支援協議会事務局長となり、現在に至っているということでですね、改めて、今日のテーマが福祉現場の造形活動を、まあ、ちょっと振り返ってお話ししていただくということなんですけども、まず、しがらき青年寮に入職されたきっかけっていうのは、はい、どんな感じだったんですか。はい、ここに就職しようと思った流れっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、私が入職したのは1979年なんですけども、はい、まあ、当時は、福祉の業界に仕事をしようと思って、はい、専門職として入ってこられた方多かったと思うんですが、はい、私はそんな深い思いがなくてですね、はいはい、たまたま自分の家が信楽と、
はい、地元なんですよね、
地元なんです、
はいはい、
ということもありまして、まあ、自分の家に近いところで何か職がないかなと思っていたら、はいはい、当時信楽青年寮の方で、うん、募集が出てまして、
はい、
で、池田太郎先生に面会、はい、面接に行きまして、はい、じゃあもう即来なさいということで、
なるほど、
それがきっかけで青年寮の方に入職させていただきました。
はい。今池田太郎さんという名前で言いましたけど、はい、この番組も最初2013年の10月に、まあ、スタートした時に、日本の障害福祉の、まあ、父とも、言われているその糸賀和夫さんの、まあ、功績を称える番組として、まあ、スタートしたわけですけども、その糸賀和夫さんと、田村一二さんと池田太郎さん3人、がですね、まあ、かなり日本のその障害福祉を滋賀から作った、うん、っていうことだと思うんですけど、その中でも、はい、まあ、その、陶芸班っていう、はい、まあ、いわゆる信楽ってやっぱりその、まあ、一番有名なイメージだとその狸の、うん、陶芸とかっていうのはあると思うんですけども、中島さんご自身もそういう陶芸とかっていうのは割とこう、ゆかりがあったんですか？
信楽に住んでましたけども、はい、で、また、母親が、陶器の工場に勤めてはおりましたが、は
い、そうなんですね。あ、なるほど。
自分自身は、全く陶芸に関、はい、関わることもなく、うん、まあ、家は農業をしておりましたので、はい、お米作りは多少手伝っていましたけども、
なるほど。
はい、陶芸は全く。
あ、そうだったんですね。じゃあ、改めてその陶芸班っていうのは、はい、要は、その、陶器とか作るわけですよね。皆さんそこに、今、まあ、入所されてる利用者さんの方と一緒に、はい、ってことは割とこう、教えるみたいなこともあったんですか？結構その作業自体を。
結構、まあ、障害のある方々ですから、はい、もう自分で物を作るんですけども、うん、それを焼き上げるということはやはりちょっと難しい仕事になるので、はいはい、もっぱらですね、彼らが作ったものを調整するというのが、はい、まあ、メインの仕事だったんです、はいはい、ところがその調整するっていうことも経験がなかったもんですから、はい、陶芸班に入った1年目、はい、信楽には県立信楽養業試験場というのがありまして、うん、でそこで、陶芸窯の調整の勉強をしてきなさい
と、はい、実習みたいなことをして、
そうです。で青年寮から1年間そこで週に2回、うん、はい、実習という形で、試験場の方に、はい、行って勉強をさせていただいて。
なるほど。信楽ならではです ね、 ですね。本当にそのお話はそこを実習するって。で、はい、まあ実際そこで中島さんご自身もまあ勉強されて、で、まあ実際その陶芸班っていうところで、まあお仕事される中で、はい、例えばまあその、この番組でも紹介、したことがあると思いますけど、その信楽からまあ吹いてくる風っていう、はい、まあ映画とかで、知ってる方が多いと思うんですが、やっぱ信楽のその、陶芸の作業と同時に何て言うんですかね、いわゆるその商品という形じゃないような、まあ今で言うとこのアルブルットっていうか、はい、そういう作品も、まあ当時生まれてたっていうふうに聞いてるんですけども、そのまさに現場に立ち会われてたんですかね、そういうこう、なんていうか謎の作品みたいなものが生まれる。
そうですね。はい。まあ、例えば伊藤芳子さんという方がおられるんですけども、はい、いわゆる本人が曰くは鬼の面ということで、うんうん、いろんな作品を作っておられたんですけども、はい、それは私が陶芸班に入る前から、今信楽青年寮の理事長をされている林さんという方がおられるんですが、はい、まあ、その方がずっとこう伊藤さんの陶芸指導されてて、うん、でもその頃から鬼の作品を作っておられたんです、はい、でそれを継承するという形になったのが、はいはい、1984年、うん、5年あたりですね。
なるほどなるほど。実際、まあ、そういうふうな、まあ、作品というか、まあ、出てきて、それはこう日々の、どういう時間帯というか、それ毎日作られてたっていう感じなんですかね。そういう
の。そうです。まあ、信楽青年寮の、はい、生活日課といいますかね、はい、うん、は月曜日から私が入職した頃は土曜日も仕事しておりましたので、はい、月曜日から土曜日まで、はい、作業をするということでしたので、うんうん、陶芸班の皆さんはもう本当に朝、9時半ぐらいから午後の3時半ぐらいまでずっと陶芸作業されて
るんですね。なるほどなるほど、はい、ちなみに信楽青年寮の、まあ、一つ有名なお話っていうところは、まあ、うん、その中島さんご自身は、入職されてまさに陶芸班とかいた80年代とか、はい、まあ、その当時からかなり要はその入所施設にいながらも、うん、まあ、地域のなんていうんですか、まあ、陶器工場っていうんですかね、はい、そういうところにこう働きに出てらっしゃった、はい、まあ、その利用者さんがその障害ある方がそういうふうな地域に出ていくっていう活動されたと思うんですけども、うん、なんかそういうなんていうんですかね、今例えば伊藤芳彦さんとかそういう地域にまあ出ていく方もいれば、その施設の中で作られてる方とかっていうふうな、なんかこう、分けてるというか、そういうふうなところが実際あったんですか？
は
い、
そうですね。 当時今、就職班と、はい、寮内作業班ということで、
寮内作業班、なるほど。
二つの班、グループに分かれたんですけど、就職班は、就職生というのは、うん、町の中の企業さんですね、うん、工場に出向いていって、はい、一日仕事をすると、うん、で、そこでお給料ももらうというのが、はい、当時定員60人だったんですけども、約半数の30人ぐらいの人が、就職生ということで町工場に出ておられた。
半分も出たんですね。
そうなんです。
それは結構まあ、僕も信楽から吹いてくる風とか、当時のまあ資料とかいろいろ話を伺ってて、相当それは珍しいことというか先駆的なことだったようですよね。
まあ、今でよく、はい、まあ、障害者雇用率という話がされますけども、はいはいはい、まあ、当時、はい、今でこそ 2% 前後ですか、うん、それでもね、うん、はい、就業者の 2% 前後ですけども、はい、うん、信楽の町は、約2000人の方が冬季に従事されてると、
はいはい、
でその 5% の方、約100人の方が
すごいな
町で働いておられたということが言われてますので、
は、はい、
まあ、相当これは全国でもすごい雇用率だったと思いますね、
は
い、
やっぱそれができたのはもちろんその、まあ、青年寮の、まあ、努力であるとか、もちろんそのどんどんどんどんその青年寮に通われる、入所されてる方が自身がまあ慣れていくこともあるんですけど、やっぱ地域の力っていうか、うん、受け入れるっていう言い方が正しいのか分かんないですけども、はい、その辺の包容力みたいなものとかっていう、その地域の状況っていうのがだいぶ整ってたって感じなんですかね。
そうですね。ですからそれは本当に創始者の池田太郎先生が、はいはい、信楽にの町にやってきて、大宮県から信楽の町にやってきて、はい、で信楽で彼らを、うん、その就労させるということで、はい、町民の皆さん方にご理解を得る、
は
い、そういう、いろんな取り組みをされてきた結果として、まあ、そういう町の方々の受け入れが良くなったということだと思うんですが、
なるほど。
これも聞いて、はい、聞くところの話ですけども、はい、信楽に来られたのが昭和28年ぐらいだと聞いてるんですが、はい、ま
あ、
その時はやっぱり町民の方々の反発がすごくて、
うん、あ、やっぱりそうなんですね、
施設の周りにちゃんと 鉄条網を張り巡らせようとかですね、うん、塀を作れとかいろいろ言われたというふうに聞いておりますが、はいはい、まあ、それをそういう時代から池田先生は、はい、彼らを町の中で、
うん、
働き、うん、そして生活をするということに取り組んでこられて、
なるほど、
まあ、多分さまざまな、はい、町の方々との当然トラブルとかもいっぱいあったと思うんですが、うん、結果としては町の方々の理解が広がったということで、
はい、
就労受け入れの方もしていただいたことになったというふうに聞いております、
は
い、
なるほど、はい、まあその企業というか、その、信楽の、まあ、陶器工場で、まあ、働いてる様子自体は、まあ、実際、そこを受け入れてらっしゃるというか、まあ、そこの、要は会社の方ですよね。その陶器作ってる方々との交流はあるとは思うんですけども、まあ、それと同時に、実際その、通うわけですよね。通うってことは、まあ、街に、要は歩いてる姿とかをね、皆さんが見るじゃないですか。で、映画の中でも小学生とすれ違ったりとか、あれがすごいなと思って、あの風景自体がなかなか、今でもあまり見ないというか、そういうこう街に、通う過程の中でいろんな、まあ、人々を見かけ合うというか、それをこう30年前のあの風景を作り出してたっていうところって、やっぱすごい興味深いなっていうふうに思って見てました。
そう思います。
はい。
で、私自身も陶芸班に入る前に、企業外就労の班にいたんですけども、うん、はいはいはい、この時、はい、企業に青年寮からお弁当持ちで、
はい、
通っていくんですけども、はい、それはグループ就労、
こういうね、リュックじゃないですけど博多にかけてるやつ持ってらっしゃいましたよね、はい、皆さんね、はい、
でそれはグループ就労で支援者付きなんですよね、
う
ん、
ああ、なるほど。
でそういう取り組みっていうのも実は全国で、はい、先駆的な取り組みだったと思うんですけども、はいはい、うん、で施設から町工場まで歩いて20分ぐらいかかったところにあったんですけども、はいはい、やっぱりその途中に、うん、通学の子どもたちと出会うんです。
出会いますよね、そりゃそうでしょうね。
でやっぱり子どもたちは、うん、出会った当初はですね、うん、やっぱりこう口を塞いでみたりとかですね、うん、ちょっとこう避けてみたりとかですね、うん、そういうことが最初のうちはあったんですけども、うん、それが1年2年とこう、うん、同じ風景で出会うとですね、うん、もう全く違和感なく、
はいはい、
でお互いにおはよう、うん、さようなら、はい、みたいなことが、 声として普通に出てくるような、うん、そんな関係ができてしまう、
はい、
で池田先生は、まあ、当時から、
はい、
障害者は施設に囲ったらいけないと、
は
い、もう地域に見せて見せて見せまくれと、
うん、
もう地域の中にどんどん出していけと、トラブルが多少あってもいいということをおっしゃってましたので、
はい、
まあ、そういうことが結果としてそういう町民の方々の、
はい、
うん、なんていうか日常の当たり前の景色を作っていったんだろうというふうに思います。
はいはい、
はい、
一方で、まあ、その地域に出ていくっていうふうな話と、はい、まあ、寮内の方でいろいろ創作活動されて、先ほど出てきた伊藤義彦さんとか、まあ、何名かそういうふうな方々おられると思うんですけども、はい、まあ、現在でいうとこのそのアールブリュットっていうふうに、まあ、紹介されることもあると思うんですけども、うん、まあ、そういう方々ともう実際作業をしてて、うん、なんですか、目の前でその創作されてる風景とか、うん、当時見ていて、まあ、ざくっとした質問ですけど、どんな感じでしたか？
これはもう自分自身の反省にもつながるんですが、
はい、
私自身が別に美術を学んだこともないですし、はい、
うん、
彼らの作品がどれだけすごいのか、
はい、うん、
すごくないのかというのもわからないわけですね、
はい、なるほど、はい、
ただまあ彼らは一生懸命毎日こう自分の思いをこう粘土で形にして、しているわけなんですけど、
はい、
私から見ればこれって意味があるのかな、
なるほど、
粘土はどんどん毎日毎日、は
い、大量に使い張りますもんね、すごい大きい作品も作られるし、
そうなんです、
はい、
でそれも粘土代も結構バ
カにならないと、うん、あ、なんかこれ田島製造さんの放送とリンクしてきましたね。はいはいはい、そうですね、一方ではかかるのもそれは困るなって立場もあるということですね。それはお金かかってますからね。
そうなんです、
うん、
で出来上がったものを、はい、こう彼らがですね、
はい、
作業場から帰った後ですね、はい、あ、これは残しておこう、うん、あ、これはもう一遍土に戻そうみたいなことをね、うん、本当に勝手にやったことがありましてですね、もう反省するところなんですけど、はい、まあ、それぐらい本当に彼らの作品が、うん、の良さが見えなかったです、
はい、
ただ先ほど田島さんという話が出てきましたが、はいはい、田島製造さんや、
はい、
それから小家良二さんとか、
はい、
それからそれにつながる若手のアーティストの方がどんどん青年寮の作業場に入ってこられて、田島さんからもよく叱られましたけど、
はい、
なんでこれを土に戻してしまうんだと、これを残さないでどうするんだということとか、
なるほど、
あるいは当時実用的なものを、コーヒーカップとかも作ってましたので、
いわゆる売れる商品になるようなものですよね。
そうです、
はい、
まあ、給料ね、
はい、
助産施設で払わないといけないということでしたので、
はいは
い
はい、うん、
でコーヒーカップとか作ってたんですけども、うんうん、
はい、
そのコーヒーカップってやっぱり、
はい、
飲み口が滑らかで、ないと飲みにくいと、
まあ、そうですね、ギザギザしてるとするとどっか飲んでいいか分かんないですもんね。
そうなんです、はい、でそういう思いもあって彼らが作った手の跡を消してですね、
うん、なるほどなるほど、
カットしてですね、
はいはいはいはい、
作ってたんです、
はい、いわゆるなんかこうちょっとでも普通の商品にしていく作業を、まあ支援員の方々がやっていたわけですよね。
それを見た田島製造さんがですね、
はい、
もうすごく叱られましてですね、
はい、
せっかく彼らの味があるカップをね、
うんうん、
職員が台無しにしてるということで、うんう
ん、なるほど、
でそれからですね、もう手を入れずに、
はい、
そのまま焼き上げたものを売り出すようになった、
うん、
それがですね本当に嘘みたいな話なんですけど、
はい、
展覧会を持っていきますと、
はい、
今までの10倍ぐらいの値段で出してもバカバカ売れるという、
なんかその福祉の中での、まあ、いろんな世の中価値観があって、ね、その福祉のなんていうかね、製品としてというか、はい、そういう受産施設作ってるものとしてそのまま売るっていうことと、はい、また全然違う価値がついた状態で、まあ、知られる、はい、要はその美術としてとか、はい、っていうふうなことの中で、なんかすごい同じものでも受け取り方が違って結構かなり不思議な感じがやっぱされたんじゃないですかね。
そうですね、
何がどう違うんだろうっていう。
そうなんです、はい、だからその良さっていうのが分からなかったもんですから、ただ、うん、それだけの金額、
はい、
10倍もの金額でね、
はい、
しかもこれまでいくら PR しても売れなかったものがどんどん売れる、うん、あ、これはもうプロの目って言いますかね、
はい、
田島さんがそうやってこう彼らの手の跡の残った、
はい、
そのままの状態のものを世に出すことの大事さ、
はい、
ということを本当に教えてくださったなというふうに思っています、
はいはい、
もうそれ以降はですね、
はい、
もう手を加えないでということで、はい、やってきました。
結構そういうふうなことって、例えばその、まあ、皆さん多分いろんな個性を持ってらっしゃる方々だと思うので、
はい、
まあ、その創作に没頭される時もあれば、はい、まあ、日によっては集中できないとか、
はい、
割とこう、まあ、なんていうんですかね、指導員の方とこう関係がうまくいかないとか、
はい、
いろいろあったと思うんですけども、例えばなんかその、 今、まあ、伊藤義彦さんって、まあ、すごくシンボリックに、うん、あの、紹介される、あの、作り手の方だと思うんですけども、うん、そう、伊藤義彦さんとか、まあ、他にもおられる、もちろん、浦田誠二さんとか、はい、あの、坂井清さんとかね、いろんな名前の方、はい、私も作品、後からですけども、見させていただいてますけども、なんかこう、その中で起こったコミュニケーションというか、はい、どういう感じだったの？日々、割とこう、淡々と同じことが起こられてたのか、日によってはもう全く制作せずに、まあ、喧嘩したりとか、いろいろあったのかとか、
そうですね、はい、淡々とした生活ではなかった
ですね。なるほど、
はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、そのものを作る方、うん、特に伊藤義彦さんとか、はい、それから松井恵さんとかという方もおられたりしたんですけども、はいはい、すごいこう気性が激しくて、
なるほど、
で、はい、その毎日こう平平とですね、平平、はい、淡々と仕事をするということではなくて、うん、はい、ある時はもう爆発するようにエネルギーを注ぎ込んでやりますし、はい、もう全く粘土に向かわない時もありましたし、うん、まあ、そういうやっぱり波が大きかったというのもありますので。
なるほど、
はい、
そうですか。そろそろちょっと今週時間が来たんですけども、はい、また次週以降、このあたりの、制作現場のエピソードとともに、まあ、現在、はい、その後中島さんが、まあ、現在のグローですよね。はい、滋賀県社会福祉事業団移られてから、いろいろ地域の相談支援事業とか、うん、やられることにもちょっとつなげてお話ししていただけたらと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。グロー理事の中島秀夫さんの話いかがだったでしょうか。ちょうど199回目200回目にですね、先ほどのもね、名前が出てた田島製造さん、ご出演いただきましたけども、田島製造さんが信楽青年寮に通って、おられた時の証言とですね、中島さんの証言がですね、なんかちょうどこう噛み合うというか、違う視点から同じ話をしてるなっていうふうなことが伝わってきて、とても面白い、中島さんの実体験をお聞かせいただきました。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。また、ノマのホームページにはブログもありますので、ぜひご覧ください。ということで、来週も引き続き中島秀夫さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。